まあ、学校に行っている方にご意見をいただこうと思って、
はい、
あの今回ペレさん、
はい、
お話をいただこうかなと思ったんですけど、
はい、
ちょっと最初に簡単な自己紹介をしていただきたいんですけど、はいはい、
ちょっと私、訛りがあるんですが、あの、東北の近い方、東北に近い方から来ているんですね。
はい。
で、年齢は62歳で、
はい、
今、リタイアして、自由の身です。
はい、いいですね。
で、まあ、好きなことを毎日やらせてもらってるんですが、
はい、
ちょっと今までできなかったことがいくつかあるんですが、
はい、
その中の一つで、海外留学っていうのがあったんですよ。
今までやったことないと。
そうですね。で、まあ、あの、カナダとか、他の国考えてたんですが、
はい、
いろいろこう、資料を見たり、インターネットで調べると、こちらはフィリピンの方が安いっていうことが分かってね。
はいはいはいはい、
それで、こちらをアプローチしたら、まあ、この CNA1 っていう学校があって、
はいはい、
で、本でもまあ、その、紹介してる本がありまして、
あの、ブルーの本ですよね。
そう、ブルーの本で、はい、あの、太田さんっていう方が書かれてるんですが、
はいはい、
それを読んで、あの、こちらに決めました。
ああ、そうなんですか。
はい。
自分でインターネットとか調べて、フィリピン留学が最近熱いっていう。
そうですね。その本を読んだり、インターネット見てびっくりしましたですね。
はい。
で、あの、韓国の方が行ってるっていうことを聞いたもんですから、むしろ韓国の方は大したもんだなっていうそこで感心したんですよ。
はいはい。
これは先見の目があると。安くて、はいはい、しかも、その、あまりお金がない人でもね、
はい、
留学ができるっていうんで、
はい、はいはい、
で早速私も、申し込みました。
はいはい、はい。じゃあ来た目的はもうリタイアされてるから、別に仕事でってわけじゃないんですか？
仕事に使うっていうことはないんですよ。
うん、
ただ、あの、単なる趣味ではなくて、
うん、
今日本の語学教育ってのは非常に、こう、他の国から見るとね、
うん、
遅れてますから、
うん、
なんとかあの、次の世代に、私のこう、思いを伝えたいっていうことがあって、私ももう孫がいる世代ですから、うん
はい、
あの、孫をこう、海外留学で連れてきたいっていう夢があるんですよ。
ああ、なるほど。
で、まあ、その下見っていうこともありまして。
すごいですね。
ええ。
あ、そういうことやったんですね。
ええ。で、子供が、まあ、あの、英語がある程度理解できるようになれば、
うん、
あ、小学校でもいいんですが、あの、この時代に、あの、一緒に連れてきてね、
はい、
体験させてやりたいなっていう希望があるんです。
いいです
ね。ええ。
一緒に。
一緒に。
あ、
で、その時に、その、おじいさんがね、
はい、
全然喋れなくてもちょっと困るんで、
はいはいはい、
そのための準備ってこともあるんですよ。
ちょっと格好つけれるようにちょっとぐらいは話せるぞと。
そうですね。
あ、そうなんですか。
はい、
この学校いろんな年齢の方がおられるじゃないですか。
はい、
大学生とか若い人から、
はいはい、
あのペレさんのように、もうリタイアされて来られた
方
もいて、みんな全然目的違うと思うんですね。
そうですね。
今その理由僕初めて聞いたんで、
あ、
なるほど、そういうことやったんかと。ですごいあの面白いと思うんですよ。多分同じようにな方も出てきてもおかしくないと思うんですよ。
そうですね。あの、私の世代は戦後のベビーブームの世代ですから、
はい、
かなりの方が退職されると思うんですよね。すでに退職された方もいますし、
はいはい、
これから退職する人もいますしね。そうすると、その時に生きがいというものを求めると思うんですが、
はい、
こういうケースっていうのは非常にいいケースかなというふうに思います。前向きでね、
はいはいはい。
で、それに加えて、その脳の衰えって言いますかね、
はい、
そういうものもこう防止できますんでね。
ああ、頭使って。
頭使ってね。
今6時間あげてるんですよ、一日。
6時間です。
疲れます？
ああ、ちょっと疲れますね。
でもちゃんとあの夜も勉強してますよね。
はい、夜も予習復習してますよね。
やってますよね。
予習復習しないとね、ついていけない。
はいはいはい。朝太極拳してますしね。
はい、そうですね。ただちょっと運動不足になりがちですね。ほとんど教室の中で授業をしてますんでね。
動かないですからね。
動かないですからね。
そういう目的で来られて、実際来てみて、
は
い、どうなんですか、その、思ってた通りな感じなんですか。
語学の勉強っていうのは私はこういうパターンが一番理想だって思うんですよ。
こういうパターンという
か。実際にこう対話する相手がいて、対話のこう、相手の顔色とか表情を見ながら会話していくっていうのが、非常にこうインパクトがありますね。
それはワンツーマンだからってことですか。
ワンツーマンだからですね。
あ、
まあ、グループでもいいんでしょうけども、そうするとちょっと、
はい、
あの分散しちゃいますのでね、
はいはいはい、
インパクトが弱っちゃうと思うんですよ。
はいはいはい、
1対1の場合にはその時間の持ち方とか送り方とか、
はい、
全て1対1ですからね、
はい、
非常にこう、その場っていうものを共有できるんですよね。
今どれぐらいでしたっけ、来られてから。
2ヶ月の予定で来たんですが、
はい、
今すでに1ヶ月経過してます。
はい。で、半分経って、
はい。
ってやっぱり孫にも勧めたいですか、はい、フィリピン留学って。
ぜひ体験させたいですね。
あ、
私もあの日本にいるときはラジオを聞いたりとか、
はい、
あ、多少安いカセットを買ってね、勉強したこともあるんですよ。
英語の勉強されてたんですね。
しかしあの会話っていうのは人間対人間のものです、言葉ですからね、
はいはい、
やはりなかなか機械から習得するっていうのは難しいかなと思ってたんですが、やはりこうこちらに来て体験してみてね、
はい、
改めてこうその方が相手が人間の方が非常に習得しやすいなっていう実感はありますね。
今勉強してる中で、
はい、
こうなんか上達してる感じが自分の中で感じられますよ、
はい、
あ、すごい。
それはですね、あの来てまだ4週間なんですが、
はい、
あの聞くっていうことがだいぶこう聞けるようになりました。それと同時にこう話すときに、今までは単語だけでしか話せなかったんですが、
はい、
多少こうセンテンス、つまり文章で話すことができるようになってきましたね。
1ヶ月すごいですね。
多少はね、
いやでもそれが感じれるっていうのがモチベーションになっていいですよね。
そうですね。
あ、
だから会話するときに非常に会話が長く続くんですよ。
自分でこれは来たときはそんなできなかったのに、
あ、自分であの話すテーマがあってもなかなか進まない、話が途切れちゃうってことあったんですが、はいはい、今度は結構こう分かってる単語を並べて使って意思を伝えることができる、
はいはい、
ちょっと相手に分かってもらえるってことで、ちょっとまたそれがこう弾みになるんですよね。
すごいですね。そこまで1ヶ月で自分のレベルアップを体験してる人ばっかりじゃないと思うんですよね。
そうですね、あの私の場合も特別なことをしてるわけじゃなくて、先生に教えてもらったことを復習する、
毎日どれくらい時間取ってますか。
毎日1科目だいたい2時間ぐらい取ってますね。
1科目って2時間で1コマですか。
そうです。
あ、じゃあそれと同じだけ復習2時間取って
る。そうです、復習と予習ですね。
そうすると6時間取ってるんですよね。
6時間プラス6時間で12時間はですから今勉強してるっていう形です
、ね、すごい、すごいな。
でもそんなに苦痛にならないですね。
楽しいですか。
楽しいですし、またその他に何かするかってもすることがない、
ここ何もないですから、
何もないですから。
そうなんや、すごいです。他の生徒さんと交流って結構されてますか。
それは部屋のルームメイトとね、あの、はい、話すぐらいで、あとはあの食事の時にちょっと情報交換するぐらいですね。
それってやっぱり全然世代が違う人がいっぱいいるじゃないですか。
非常にこう興味深いですね。私最近あの外国に行きたいっていう若い人が少ないっていう新聞で読んだんですが、非常にそのことを心配してたんですが、
はい、
こちらに来てる若い人は全く違いますね。
そうですね。
まずここで、留学して英語をマスターしたら次は何したいっていうのがある程度こう決められてるプランがあるんですね。
ある人が多いですね。
多いですね。それは非常にこう若い人と話すと面白くて頼もしい、頼もしいってなりますね。
じゃあいいとこ尽くしなんですか。
ただ来るっていう、例えば家族を持ってる人はね、
はい、
家族に何かを任せてこちらに来ちゃうわけですから、
はいはい、
ちょっと負担をかけるなっていうことと、
はいはい、
実際こちらに来てみてやはり思うように進まないっていうこともあるんですよね。で勉強してもこう、忘れちゃうと怖くですから、はい、ちょっと思うように進まないときにちょっと悩みますよね。
それはこの1ヶ月の間にやっぱそういう時期があったんですか。
ありますし、日々の中にちょっとはありますよね。
はいはい、うまくいかない、
本当にこれでいいのかなっていうふうに思いますけどね。ただ今できることをこうやるしかないんで、私の場合はそういうのしてますけどね。
なるほど。じゃあ、同世代の方とかにもおすすめですか。
私と同年代の人が一人いらっしゃったんですよ。
まあ、
もうすでに帰られましたけどね。
はいはい、
その人とも話しましたけども、その方もまだもう1回ぐらい行きたいっていうことを言ってましたから、私もそういうつもりはあるんですよね。まあ機会があれば来たい。ただなかなか2ヶ月っていうのを留守にするっていうのは大変ですから。
大変ですね。そうか、じゃあその時間が調整できるんだったら、
そうですね、
体験してほしい。
費用のことはそんな心配しなくても、私のこう流通できるレベルでね、そういう金額なもんですから、
月 10万、
10万ちょっとですから ね、
ね。
ですから時間だけの問題なんですね。
うん、
あとはまあ自分の健康とかなんかありますけども、
はいはい、
元気であれば来ようっていうふうに思えば全然無理じゃないことなんですよね。
なるほどなるほど。なんかこれからのフィリピン留学を、まあ、来られる方増えると思うんですけど、 そういう方に何かメッセージとかありますか？
そうですね、来られる方は1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月とかね、うん、っていう人もいるんですが、1週間の人もいるんですよね。
いますね。
そうすると現役で勤めてる方はなかなか休みが取れないんでね、
はい、
ですから夏休みとかあるいはゴールデンウィークとかね、はい、そういうところを利用して1週間ぐらいこう勉強するっていうのは、そこで1週間で全てのものをパーフェクトに勉強はできないですが、次のためのきっかけがつかめると思うんですよ。
あ、じゃあ1週間とかでも効果値がある。
そうですね。単なるこう学習的な効果ばかりじゃなくて、他の人との交流でこうインパクトを受けるとか、外国語ってのはどういうふうに勉強すればこう上達するのかなっていうきっかけがつかめると思うんですよ、1週間でね。そうすると1週間で、変えられても、次のステップっていうのは今までやってきたステップとは全然違うステップになると思うんですよ。
まあまあ、ここで得たいろんな経験をしたことで、日本に対してまた考え方とか、ね、モチベーション変わるでしょうね。
そうですね。
それって今までお会いしたな他の生徒さんに1週間だけの人が結構いたんですか？
ああ、そうですね、1週間の人もいますね。はい。
じゃあ、まあ、時間が工面できなかったら1週間でもいいから。
そうですね、そうですね、できれば学校側にもね、1週間ぐらいの人でもこうもうちょっと今とは違う形でね、勉強できればいいなと思うんですよ。今は1ヶ月の人も2ヶ月の人も大体同じようなパターンでこうやるようなケースになってますんでね、はいはいはい、そうすると1週間だと土曜日休みですから、
はい、
実質は5日間しかないんですよね。
そうですね、この学校の場合、初日の月曜日って試験とかで
試験で潰れちゃうから、実際は4日間になっちゃうでしょ。
4日間ですね。
ですからそういう方は土日まで学習できるとか、はいはい、違う有効に使うのにね、
短期の方向けに、土曜日授業にして、まあ、できるだけ1週間を有意義に勉強できるような
そうです、ね、
体験の例えばですよ、
現役の方はもうそれこそ時間が大事ですからね。
なるほど。
そういうふうにこう工夫してもらうといいなっていうのは感じましたね。
いや、すごいいい意見じゃないですか。
私も現役の時はそういう機会を持ちたいなと思っても、なかなかこう機会を持てなかったんですよね。時間が作れないっていうことだったんですよね。で、リフレッシュ休暇っていうのはもらったことあるんですよ、
はいはい、
10日間ぐらい、
はいはいはい、
何十年と勤めたんでね、
はい、
10日間あげます。ただそれは旅行に使っちゃった、一人旅したんですが、
はいはいはい、
それはそれでまあ参考になったんですが、その時もやっぱり語学力の必要さっていうのは痛感したんですよね、
リフレッシュ休暇でこういうところに来るっていうのを、まあ、勉強にもなるし気分転換にもなるから、
そうですね、いい機会になりますね。私その時はこういう機会があるっていうのは分からなかったもんですから、単なる旅行で済ましちゃったんですけどね、まあ、その時これ分かってればそれ想像しましたよね。
なるほど、
ぜひね、こう来て日本がこう乗り遅れないようにね今のこう世界の潮流が乗り遅れないようにしていただきたいなっていうふうに思いますよ、
みんながもっと来てね。
そうですね。
学校に対する要望とかっていうのはあったりするんですか？
私、まあ、3食付きですしね、不満足な点はないんですが、
はい、
一つだけ改善していただきたいっていうのは、授業以外にその会話の練習、
はい、
これは外国人の方と練習した方がより一層改善されると思うんですよ。
もちろんそうですね。
そうすると外国人っていうと先生が韓国の方っていうことになるかと思うんですが、
はい、
そうすると場所の設定が必要なんですが、今ハットっていうこう素朴なね、小屋があって
庭にね、
それは利用できるんですが、
はい、
全員の方がそれ利用するっていうほどの数はないですしね、
はいはい、
できればこうちょっとコーヒーでもちょっとお金払ってもいいんですが、
はい、
コーヒーでも飲みながらできるような建物でもいいんですが、
はい、
そういうスペースが確保されるといいなって思うんですよ。
その先生と話す場所が足りないっていう。
そうですね、
それはでも小屋じゃなくてもその辺の立ち話とかじゃない、
立ち話でもいいんですけどね、会話っていうことになるとちょっとその場の雰囲気っていうことが大事だと思うんですよ。毎日のことですから、
はいはい、
時々でしたらね、急ぎのことでしたら立ち話とか、
なるほど、
あるいは食堂でとかそのミーティング室でっていうことになるでしょうけども、
はい、
休み時間を苦痛の時間をそれに当てるわけですから、
はい、
そうすると先生も休みたい、生徒の方もこうくつろぎながら話したいっていう気持ちがあると思うんですよ。
くつろぎながらもある種英語の勉強っていう環境を
そうですね、
もうちょっとあれば。
そうですね。
ああ、なるほど。
単なる予習復習っていうのは自分だけでもできるんですが、やっぱりその習ったことを実践してみるっていうことは、
はい、
日本人同士の会話ではなかなかこうできにくい ですよね。でどうしても日本人同士だとこうストレスがあった時には日本語で話してしまいます
のでね。もちろん、早いですからね。先生とお話しする時で大体庭の小屋みたいなところで話してるんですか？
庭の小屋とか、あとはエントランスのところのベンチですよね。
あ、ベンチ。
そうするとあそこいっぱい人がいますから、
はい、
なかなか、で先生もこう先生同士で固まっちゃうっていうこともあると思うんです、はい、やっぱり情報交換したいですからね、
はいはい、
それがこう分散できるような形になってれば、はい、広く分散できればその機会っていうのは増えると思うんですよ。
なるほど。それってまあちょっとしたソファーが何個かあるだけでも違うってことですか？
ソファーまでいらないと思うんですね。こうスタンドバーみたいなところでもいいと思うんですよ。あるいは立ったままのカウンターで立ち話でいいと思うんですよね。授業は座った状態で授業してますから、
はいはい、
立ったままの会話でも私は十分いいと思うんです。10分か15分かそんなもんですよね。
じゃあ本当に立ったまま話できるようななんていうのかさ、そのテーブル、
そうですね、
コーヒーとかテニスをちょっと置けるようなテーブルとかがあるだけで全然違う。
そうですね。まあ、ここは十数ぐらいしか売ってないんですよ。
そうですね。
ですからちょっとしたアイスクリームとかね、
はいはいはい、
ちょっと缶ジュースみたいなのもいいし、ちょっとこう手軽に一杯だけっていうのができれば生徒の方から先生にどうでしょうかって言えますし。
なるほど。
今はただ声かけても何もこうトーキングだけになっちゃうんで、
はい、
あまりにも質素すぎちゃうっていうのがあるんですよね。
あまりにもなん
ですか？質素すぎちゃうっていうかね。
それはやっぱり休み時間に拘束しちゃうから何かお礼をしたいみたいな、
まあ、そういう気持ちとくつろぎっていうのを含めてね、タバコ吸う人はね、タバコ吸う場所が結構意見交換されてるんですよね。そう、タバコ吸わない人はなかなかそういう機会っていうのは持てないですよね。
はいはい。
だからそこのところちょっとした改善でぐっと良くなると思う。
なるほど。
ただ今掛け声だけなんでね、先生方からも先生方と話すとか、日本語話さないで、その習ったことを話した方がいいよってアドバイスされるんですが、
はい、
自分で探すようなそういう場所セッティングしたりとかね、それがもっと自然の形になるといいなっていうふうには思いますね。
なるほど。よくわかりました。
生活の面では全く不便さってのはないですよね。
いや、まあでも、やっぱり虫とかね、ああいうのはダメな人はいると思いますよ。
ああ、そうでしょうかね。私なんか田舎育ちなんで、全く気にならないですけどね。
あ、そうか。都会の人と田舎の人で違うんです
ね。違いますね。ただ、私予想したことね、蚊がいないんですよ。蚊が全くない、ないない
いますよ。
あ、そうですか。
え、噛まれないですか、全然。
噛まれないです。全くないですね。ハエはちょっと、いますけどね。
はい、ハエも蚊も、いっぱい蚊噛まれますね。あ、そうなの。人によっては噛まれないんですね。
もっと蚊がいるのかなと思ったんですが、表歩いても蚊が寄ってくるってことはないんだよね。朝なんかも早起きして、ちょっと自習したりなんかするんですが、その時にも蚊があまり見ないんですよね。むしろ日本のが私なんか田舎で蚊がいるのかなっていうふうに思いますけどね。
なるほど。じゃあもう英語のまあ勉強においても環境においてもほとんどまあ食事含めて、
食事選択、
はい、まあ、全部やってくれますからね。
全部やってくれますから。で手術なんかも毎日こう、ね、綺麗にしてくれますし、
はいはいはい、
そういう点での不便さっていうのはむしろ東京で私一人暮らししたことあるんですよ、
はいはい、
独身の時はね。その中よりははるかにこう、いいですね。
唯一その会話する場をもうちょっと増やしました、
そうですね。
なるほどなるほど、いやこれ非常に参考になります、
私が常々こう考えていることっていうのは、例えば産業構造が変わるときにはいきなりこう一世代ではね、変われないっていうふうな考え方を持ってるんですよ。っていうのは親の職業は何だったかっていうことが次の門前の構造じゃないんですけどもね、次のその世代のつまり子供に影響を与えるっていうふうに思ってるんですよ。でそれと似たような話をある大学の先生が研究されてまして、
はい、
その先生は産業構造の 変化っていうのは3世代おじいさんお父さん息子っていうふうに職業を調べるとその産業構造のその国の産業構造の変化が分かるっていうんですよね。
300年近く調べると、
いや3代にわたって、
はいはい、
3代ですね。そうするとおじいさんお父さん、ですからそんな長い期間じゃないです。
3代何年なんですか？
30年ですね、大体ね。
あ、そういう意味ですか、なるほど。
ですから日本の場合ですと、まあ、農業から工業からこうしていったわけなんですが、その中で私はその前の世代の人が子供に与える影響っていうのはものすごく大きいっていうふうに考えてるんですよ。まあ例えば私サッカーが好きなんでね、サッカーの話からこういきますと、 私があの高校生の時には日本のサッカーがねこんなに世界中で活躍するとは全く思ってなかったんです。ましてや女子サッカーができて、女子サッカーが世界を席巻するっていうのはね、全くこれ予想外でしたね。
ありえない話、
あのサッカーのそういう、こう例外っていうのはあるんですけども、
サッカーなんですか、
例外ですね。
例外、
例外ですね。
あ、例外、
考え方のね、
はいはい、
ただ私はあのその産業構造っていうのは意識の問題ですから、はい、簡単に変わっていかないっていうふうに思うんですよ。
なるほど。
例えばあのお父さんがお寺の坊さんであれば、次の世代の人もお寺の坊さんやるときに有利になる、
はいはい、
あるいはその農業をやってれば農業をやるのに親の仕事を見てますから、次の世代の人も農業をこうやりやすいっていう、そうするとつまりあの会社が多ければその会社勤めの人が次の世代の時にまだその会社勤めで組織の中で働いていい成果を出すというような形になると思うんですよね、
うん、
あのところがあの今まで農業だけをやってるその前の世代ですね、前の代の人のところに子供がこうあのできて、その方がその農業じゃなくて例えば会社勤めしたとすると、 お父さんの代には全て自由な判断でこうあの采配して進めてたんですけども、今度はその息子さんは勤めると組織の中で働くことになるわけですね。そう、組織の中で働くっていうことは全くこう親からのその継承ってのはないんですよね。
なるほど、
そうするとなかなかそういう人が集まっちゃうとなかなか難しいと。ところがあのフィリピンの場合見ますとほとんどこう農業国ですよね、
はいはい、
そうするとそのなんかこう会社が始まるにしてもちょっとその辺は難しいのかなっていうふうに思うんですよ。ですから今のこの国を見ると、まあ、今できることはね、教育だけしてあの仕事は海外でやってもらうっていうこと、例えば看護師さんとかね、いろんな方が海外で働きに行ってますよね。だからそういう形を取ってるんですけども、なかなかこう海外からの、あの進出、企業進出が進まないのはそういうことかなっていうふうには思うんですよ。
海外から日本への、
いやいや、あのフィリピンですね。フィリピンにあの海外進出がなかなか進まないと。
フィリピンから？
フィリピンにですね。
あ、フィリピンでね。
例えば、タイとかベトナムとか、あるいは今度ミャンマーがって話があるときにね、
はい、
ではなんでフィリピンにこうそういうふうな投資の話が数多くないのかっていうのはあるのはあるんですけどね、そんなに多くないのかっていう思うとやっぱりその辺の事情があるのかなっていうふうには思うんですよね。
なるほど、
門前の小僧っていうのがあって、その次の前の世代の人が次にこう伝えるっていうことが大事かなと。でこの海外留学に関しても海外であの語学を勉強するってことに関しても全く同じでね、親が例えば英語を話していれば子供は自然とこうね、あこれは もうちょっと勉強の力を入れなくちゃならないということがこう意識として目覚めると思うんですよ。
そういう意味では親が一番の教育者っていう
か、親の教育者ですね。ただ日本の親っていうのは忙しいですから、はい、なかなか子供にね接する機会がないんで、
はいはい、
まあこうして私も孫がいる世代になったんでね、こう見てみると、はい、おじいさんの代は自由な時間があるわけですよ、健康であれば、
はい、
ですからそういう世代がこう人飛びして孫にそういう機会を持たせてればいいのかなっていう気持ちがあってね。で私はこの留学をできればこう孫のためにこう、
うん、
リサーチすると事前のこう自分で勉強して、孫にこう行かせればなっていう考えもあるんですよ、
はいはい、その発想は僕には全然なかったんで、なるほどなと、多分同じようなことを考える方が出てきてもおかしくないと思うので。
そうですね、まあ、なかなか語学ってのは難しいと思うんですよ。単なる他のこう詰め込み式の教育では実際は勉強しても使えないと。それが日本の語学だと思うんですよね。単なる受験のための勉強とか学校での勉強は会話につながらないっていうのはその辺のところにあるのかなと、
うん、
だからそれは海外に来て何がこうダメなのかっていうのは自分自身で気がついてもらえればいいのかなっていうふうには思うんですよね。
気づくだけでもいいっていう。
ああ、いいと思いますね。
ありますよね。
で、まあ、小学校からこれから英語の教育が始まるんですけども、それを教える先生とか、まずは親がね、
はい、
親がまあそういう体制になってないと思うんですよ、まだまだ。
はい、
教育システムを、学校の教育システムを変えても、語学ってのはやはりその、生活の一部ですから、親とか、その、まあ、広く言えばおじさん、おばさん、あるいはおじいさん、おばあさん、その影響力というのは非常に強いなというふうに思うんですよね。ですから、他の科目の場合には、他の教科ですよね、学校で学ぶ。 それは学校で教えてもらいますけども、語学に関しては生活の一部ですから、
うん、
生活の中で使うものですから、やはりこう家庭の中から出てこないと成長できないのかなっていう気持ちがありますね、うん、ですからそこら辺のところは私自身でこう試してみたいってところもあるんですよ。こうね、自分自身がもうちょっとこうこの年になってもね、英語を身につけて、影響力をこう持ちたいなと。そうすればママとの対話っていうのもより一層増えますしね。
まあ、まだ1ヶ月あるじゃないですか。
そうですね、あと1ヶ月。
飽きてきたりしないんですか？
飽きないですね。
すごいな。
まあ、休みの日も、まあ、買い物ぐらいはちょっと 1時間、2時間行くんですが、それぐらいの時間っていうのは戻って、自習室でこう、勉強してるんですけどね。苦にはならないですよね。これがね、学校時代は勉強大嫌いですからね。
そうですね。まあ、みんなそんなもんですから。僕も大嫌いというか、してなかったです。
してない
ですね。桜しかしてなかった。面白いですね。
それが、こうして語学を勉強するっていうのは、まあ、若い時の、から比べるとね、考えもできないことですよね。まあ、長い、こう、今までの人生経験の中で、今何が大事かってことが、今、こう、改めて分かってきたのかなっていうふうに自分で思うんですけどね。
こういうふうにお話するの、初めてだったんで、今まで食堂とかで、ちょこちょこお話はしてましたけど、
そうですね。
そんな、英語の勉強以外で、ね、なんだかんだ話す機会ってやっぱりなかなかないので、
そうですね。
非常に僕も参考になりました。非常にためになるお話ありがとうございました。
いえ。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。また、まだ僕明日いっぱいいるので、
はい。
仲良くしてあげてください。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。